いやー、少し前にM の法則の大いに語る回収録したんですけど、
ああ、お疲れ様でした。は
もう
い。
散々普通オタを募集したくせに、放送内で普通オタを読み忘れるっていう、
おっと。
最悪なことをしてしまったんで、ちょっと普通のお便りだけまた明日収録しようかと思ってて、スリミさんと。はい。はい。それをプラスして、またちょっと出そうかなと。うん。いや、多分2時間ぐらいになっちゃったんで、
なんでしょうね。
いや、これはね、どうしよう。分割しようか、分割しまいか迷ってるんですけど、まあ、分割しようかな。うん。まあ、長かった。
二分割
二分
半分割
割
で
で、
いいんじゃ
前編と
ない
か、はい。めちゃくちゃ喋りました。っていうかね、スリミさんがね、もうめちゃくちゃ、なんか、大立ち回りでしたよ。もう、なんかもう、止めるの必死でしたよ。もう、こっちとら。長え、長え。まあ、だから、もしかしたらね、あんまり喋ってない形になっちゃう可能性があるんですけど、スリミさんは。はい。じゃあ、ということで、コーナーをね、やりたいと思います。競馬事業仕分け。はい。もう僕忘れたんですけど、このコーナー。競馬事業仕分け。競馬界にも効率化の波が押し寄せてきました。いつの話だよ。 っていうか、これさ、蓮舫とかの時代の話でしょ、もう。もう15年ぐらい前の話でしょ、これ。皆さんが思う競馬界において無駄なものを教えてください。拓保さんが、無駄かどうかを判断してくれますってことなんですけど、拓保さんは今いないんで、月報さんがじゃあ、判断しますか。
責任重大ですね。
はい。あ、でも、ちょっとでもいるかなと思ったらもうそれは仕分けないんで。本当にもう100いらないと思ったら。ちなみに過去どんなものが仕分けられたかって言いますと、柴田義臣の髪の毛。芝合わせ馬なりね、ダビスタの。あと、優良牝馬にロブロイ、全のロブロイ種付けすることね。これはもうなくなりましたんで。昔めっちゃいい馬とかにつけてたね、全のロブロイ。
そうですね。
あと、ダビスタ99のオープニングムービーに登場するスタープログラマーもいらないってことで、これも事業仕分けされたんで。はい。新しくダビスタ99の、リメイク版が出る際は、もうスタープログラマーじゃなくなってます。他にも、福永祐一の有言実行ね。昔ネット競馬でやってたコラムね。これもいらないっていうことで 仕分けられてますね。はい。あと、わざわざ半分切って返してくれる入場券の半券とか、あと、手で回転させて出す方式のマークシート置き場も消えてます。もう今見ないかもしれないな。は
いや、見ないかもしれないですね。
い。
あ、
あと、両店長さんいいですね。アネモネステークス連帯馬に桜花賞の優先出走権を与えることっつってますね。いいですね。確かに。あんなレースいくら勝ったって勝てねえじゃねえかと。桜花賞で。ということで。はい。良くないということで。はい。まあ、いろんなね。いらないこと溜まってるんですけど、また新たにじゃあ、いらないもの。かどうかをじゃあ、月報さんが、ちょっと判断してほしいんで。
責任重大ですね。
はい、お願いします。じゃあ、行きますね。
はい。
ラジオネーム、春亭いいお肉さんです。
ありがとうございます。
競馬事業仕分け、まず一つ目。競馬番組のバラエティ化。これよく言われますけど、まあ、結構一昔前から。ていうか、俺はもう結城まおみが出てた頃が一番嫌いだったんですけど。
お
フジ
ー、なん
テレ
す
ビに関
か。
しては。はい。競馬番組のバラエティ化というか、もう、まあ、だいぶ前からですけどね。
そうです
うん、
ね。
どうですか、これは。
まあ、内容によりけりですよね、やっぱりね。女性タレントさん、アイドルさんとか、
はい。
呼んでくれて、そこを、なんか踏み台にして売れてやろうっていうんじゃなくて、本当に競馬好きになりました
ああ、
は、
なる
だ
ほ
い
ど
ぶ
ね。
好感度高いじゃん。
確かに。
がやってくれるんなら全然いいんですけど、もう明らかにお前みたいなのいるじゃないですか。そういう、もうなんかそこの番組終わっちゃったら、もう全然競馬のコメントとか、例えば、
あれなんですよ。この
ホス
コート ナ
何も
ー、
ないみたいな人いい？
このコーナーそんなにしっかり考えなくていいんですよ、多分。
あ、そうか。
で、まあ、でも、ちょっとでも、あれしてたら、もう仕分けないんで、じゃあ、これは仕分けないってことで。
そうですね。
これはまだ、
保留意味の、保
保
留意
留
味で締
で、
めてるんで、
ということで、じゃあ、2個目いきます、2個目。 はい、競馬番組の芸能人ゲスト、同じじゃねえか。大体一緒じゃねえか、意味合いは。で、これもさっきとじゃあ同じなんで、とりあえず保留ですね、じゃあ。
はい。
はい。じゃあ次、次いきます。買い目が点数多めの、伝統売りのボックス買いの芸能人の予想と当選報告っていうことで、なんか、芸能人に何かしら恨みがあるようなんですけども。はい。芸能人に親殺されたのかぐらいの感じですけど。点数多めの前通りボックス買い目。誰だろうこれ。え、6等ボックスとか7等ボックス。まあ、田中裕二とかめちゃくちゃ買ってますけどね。なんか。でも一応なんか2等軸とか、なんかマルチなのかな。なんか。でも100何十何点みたいな感じですよね。まあ、前通りボックスとかじゃないですけど。まあでも確かにね、なんか予想じゃねえだろうとは思っちゃうんですが。どうですかこの全通りのボックス買いの芸能人の予想と当選報告。
ありじゃないですか。
です
ちゃんと解明を。
はい。あ、そうかそうか、はい。一応出してるからね。
はい。解明さらして、外れました、当たりました。たら全然。
昔なんか UQ まおみがさ、ウィン5の予想してたんですよ。番組の頭で。はい、で、当たったんですよ。はい、1回ウィン5、110何万みたいな。
すごいですね。
うん。そしたら、買ってなかったって言ったんですよ。
あ、それはダメです、
ね。やっちゃったこいつと思って。じゃあ今までも全部買ってないやんと思って。
はい。はい、
はいはいはい、やりました、こいつ。はい、嘘がバレました、みたいな。なんか自分の自腹切って買ってます、手でやってたんですけど。
去年の、だから、爆笑問題の田中とかは。
いや、ちゃんと、
ね、当たったら当たったって税金払ってるじゃないですか。
しかも2万、3万って毎回買ってますからね。めちゃめちゃ貢献はしてますけど、ね。
いい、全然いい。はい、全然。いいと思いますけどね。はい。
と、はい、いうことで、ハルテインお肉さん、ちょっと芸能人シリーズだったんですけど、一応、まあ、全部保留っていうことになってしまったんで、はい。またちょっと別角度から送っていただけるとありがたいです。はい。ハルテインお肉さんね、ステッカー当たったっていう、当たったじゃない、ステッカーいただきましたっていう報告してくれたんで、ありがとうございます。またメールぜひ送ってください。
泊まり系バスロン M ラジ
ー、どうも改めましてこんばんは、ブライトです。そして
こんばんは、2月マンスリーラストの月光でございます。
月光さんでもあれですよね、もう今日が最後ということで、マンスリーゲストは来週からはバリアションさんにバトンタッチということで、
楽しみですね。バリちゃん、
ここでドカンと当てて、バレちゃうプレッシャーを与えていきましょう。
そうですね。ちょっと一周だけじゃもプレッシャーかけられないですからね。
いやいやいや、でかいですよ。ネギシとシルクロードちゃんと当ててますから、単勝単服。
うん、ちょっとでも少し前なんで。
確かに。ちょっとフェブラリーか小倉大賞って当てておきましょう。
そうですね。
はい。
どっちか。はいはい。
はい、じゃあこの番組がね、どんな番組かっていうのを紹介したいと思います。この番組は、今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに MC2 人とゲストの方たちが競馬予想を楽しんじゃおうというラジオ番組です。さあ今週は、今年 JRA 初 G1 ですかね、はい、フェブラリーステークス予想していきます。
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組はエムラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、はい、はい、今週の予想レースは第43回フェブラリーステークス G1 でございます。
はい、
はい、まずはじゃあもうオッズ出てるんで、まずオッズから紹介していきたいと思います。人気順に、1番人気ダブルハートボンド 3.2倍、2番人気コスタノバ 3.9倍、3番人気ラームジェット 4.8倍、4番人気ウィルソンテソーロ 6.7倍、ここまでが10倍切る人気で、 以下、シックスペンス 13.7、ロードクロンの 17.4、ナチュラルライズ 21.9 と続いていきまーす。じゃあ今週はゲストの方来ていただいてます。いつ以来ですかね？今見たらですね、第563回とかかな？一昨年のマイルチャンピオンシップですね。以来となります。アストライオさんです。
どうもこんにちは、アストライオです。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
まあ、アストライオさんといえばね、もう単勝でズバズバと当てて、もう毎年、百何十パーは必ずプラスで終わる男として認識してますんで、今回も。
いや、もうダメっすね。もう去年とか全然ダメでしたから、ま
っすぐ見たこと
なかったですね、去年。
まあでもね、だんだん競馬熱も上がってきたということで。
そうですね、
ここらで。
だいぶ。
ていうか、なんで、ね、なんでフェブラリーステークスに呼んだかっていうと、やっぱり、ペプチドナイルがあるじゃないですか、やっぱり。
あ、そうですね。
そうです、そうです。
おととしですか。はい、そうですね。
ペプチドナイルの、単勝ズドンがあるので、やっぱその印象も強かったんで。変な話、あれ1個当てちゃえばもう1年当てなくてもいいみたいな感じになりますもんね、変。
あれ大きかったですね。あれ大きかったですけど、あれもでも直前にオッズすごい下がったんですよね、あの時も。
そうなんですか？
なんか、あの時も何倍ぐらいついたんですかね、あれ40ぐらいだったと思う。40弱とかだったと思うんですけど。
最終的には38ですね。
38でしたっけ？
はい。
でも僕が買ってた時は多分70近くとか、たくさ
ん
あると思うので、ね。そうですね。
全然違いますね。
そうなんですよ。だからもう見て、って思いましたけど、まあまあ、さっき最近のあるあるなのかもしれないですけどね。
確かに。なんか、オッズが最後、ギリギリで変わって、みんな知ってたんかい答えみたいな感じの時ありますから、ね、なんか。
そうですね、
うん。
あのレースもそんな感じはありましたけど、まあまあ、でも、あれはいいレース。
いや、
良かったです、ね。
大きいですね。はい。
大きかったですね。またでも、ちょっと今年も、行きたいですね。
はい、そうですね。今年も頑張りましょう。
はい、頑張りましょう。
はい。じゃあ、予想じゃあ、打っていきましょうかね。どうですか？お二方。
大丈夫です。
私。はい、大丈夫です。
はい。じゃあ、三人の印出揃いました。じゃあ、行きまーす。せーの、ズドン。はい、印が出ました。ブライト本命、サイモン・ザ・ナドゥ。最高ナチュラルライズ。黒三角ロードクロンヌで、白三角2といってウィルソン・テソーロとコスタノバです。そしてマンスリーゲスト月光さん本命ブライアン・センス。最高ロードクロンヌ。黒三角ラムジェット。白三角3といってオメガ・ギネス・コスタノバ・ペプチド・ナイル。で、悩んでんのがサクラ・トゥジュール。そしてゲストのアストライオさん。本命ペリエル。最高シックスセンス。あ、シックスペンス。黒三角ロードクロンヌ、白三角オメガギネスとなっております。あ、すいません、アストレアさんの対抗間違えて、サンデーサイレンス母父デイヒルのディープインパクトのサツキ賞2着馬を言ってしまいました。京都記念1番人気1着で桜センチュリーに勝った馬を言ってしまいました。すいません、シックスペースの方でした。はい、ということで、シーヒロフミ、シーヒロフミ2着で、菊花賞で人気した瞬間、飛ぶっていうで、おなじみの、ビッグセンスにしてしまいました。すいません。はい。じゃあ、結構分かれたし、みんな穴ですね。はい、ということで。じゃあ、20番誰が人気ないんだ、これ。俺か、サイモン・ザ・ナドゥか、今のところは。なんかでも、ペリエールとか人気出さそうな気するけどな、当日は。はい。じゃあ僕からいきます。あ、違うか。人気ある方から言うのか。じゃあブライアン・センス？あれ？どこ？ちょっと待って。ごめんなさい。いきますよ。もう一回今見ますね。みんな人気ないだろ。あ、ペリエールです。今人気してんの、一番。一応。
あ、人気してるから聞いてるそうなんですか。はい。
はい。ということで、9番人気です。今、ペリエール、お願いします。
はい。まあ、ペリエールですけど、まあもともと東京の戦力はすごく得意なイメージがあって、
はい、
ユニコーンとかも参戦の時は勝ってっていうのはまああって、まあその後結構不振の時期もあってっていうのもあっ ったんですけれども、まあそれぞれなんかいろいろ、まあ理由、走れなかった理由はあったと思うんですよね。例えばユニコーン買った後はまあちょっと休んでて、グリーンチャンネル、カップ、これ東京戦6も人気で負けてましたけど、なんかまああまり調子も良くないな、まあ調子良くない中で叩き2戦目で武蔵野ステークス動けないでとか、まあその後名古屋使ったりして合わなくて負けたりとか、まあそういうような範囲もちゃんとあって、でその後結構2年前とかオアシスステークスとかグリーンチャンネルカップ武蔵野ステークス2着3着3着って結構、まあその後も安定して走ってますし、で、去年のオアシスも4着でっていうところで、まあ、ただ、とはいっても、やっぱりその、サッサの時のインパクトを考えると、ま、少し、なんだ、パンチはないかなっていう感じあったんですけれども、去年の夏の函館と札幌で大沼エルムの勝ち方が結構良かったなっていう、まあ、特にエルムステークスはロードクローンの相手に、結構、ま、楽勝みたいな感じだったんで、あ、なんか、また戻ってきたなっていうような感じはあったんですけれども、まあその後ここ2戦は宮古ステークスはまあなんかすごいドロンコババで動けなくて、まあ前回のチャンピオンズカップはまあ外枠で結構外外回して結構仕掛けも4コーナー遅れながら、まあ最後はそこそこ足使ってっていう感じで、まあいい巻き方してたと思うんですよね。で、まあその夏の北海道の勝ち方を見ると、ある程度また一皮むけてきたっていう中でここ2戦、それなりの範囲がやっぱりちゃんとあって、まあ、今回東京戦6への短縮でっていうところで、まあ、タイミングとしてはすごくいいのかなっていうような感じがするのと、あとこのまま結構内枠すごくいいと思うんですよね。砂かぶっても全然ひるまないですし、むしろなんかバグの中で集中させて走った方がなんか良さが出るのかなっていうイメージがあるので、まあ、そういう意味では204番いい枠引けてっていうところで、まあ、ここはちょっと動けるタイミングなのかなっていうことで、え、まあ、僕はちょっと本命にさせてもらいましたという感じですかね。
はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、月光さんはいかがですか、ペリエル。
はい、アストライドさんがおっしゃってるように、東京戦6だと戦6時代のユニコーンステークの勝ち馬で、自分が見る限り、おそらく輸送がダメなタイプなのかなと。東京が、東京コースだと、3132。で、滞在競馬で、函館、札幌で、大沼ステークス、エルム。
なるほど、なるほど。
ちょっと関西の輸送だったり、名古屋とか、名古屋はそんな遠くないと思うんですけど、うん、輸送に何ありのタイプかなっていうのが、先週からは見て受け取れるって。で、ハガキが不適席なので、まあ当然、精神力があるタイプだと思われるので、内枠も歓迎。僕もこれは印ちょっと正直、三角どうかどうか、悩んでました。三連携の馬券を買うんであれば、抑えた方がいいかなとは思ってます。はい。
うん、自分これは切ったんですけど、まあ、東京マイル得意。まあ、ユニコーンステークスとかすごい強かったの覚えてるんですけど、やっぱりあそこピークにしての、ちょっと不振気っぽく見えてて、じゃあ、大沼エルムあるじゃんと思うんですけど、まあ、ここはやっぱり1007で結構特殊な条件なんで、まあその今の精神状況と、なんだろう、その1007っていう S っぽい舞台がぴったりピタッとハマってきてて、やっぱ都チャンピオンズで、まあ枠も当然、外枠合わないと思うんですけど、まあでも、一応1秒以上負けちゃってるんで、まあ、今回得意なところかなとは思いつつも、で、あの、ユニコーンとかも内枠全然圧勝してるんでいいかなと思いつつも、そうですね、まだちょっと完全復活ではないかなと思っちゃったんで、まあ、まあ基本的にやっぱり東京は外枠の方がいいと思ってるんで、まあここは切ったって感じですかね。はい、じゃあ、あ、サイモン・ザナドゥーの方が人気してますね。僕行きましょうか。
はい、
サイモン・ザナドゥーはですね、はい、これは最初出れないと思ってたんですけど、 今、レーティングが10位になったから、あの、優先が5位じゃなくて10位になったから、多分、都ステークスあたりですかね。わかんないですけど、これが多分、レーティング高かったのかな。なので、これが、まあ、滑り込んで、これ8番目だったのかな？レーティング。8番目とかで滑り込めたらしいです。賞金は足りなかったんですけど。はい、ということで、まあ、滑り込んで、いいなと思ったとかは、まず東京マイル初だというところで、で、アジアエクスプレス自体は、あの、ダートの成績見てると、まあ、1002とか、東京1003とか、福島1150とか得意なんですけど、で、1007以上になると率が一気に落ちる種目なんですけど、このまま1007とか2000とか1008とかで走ってる馬なんで、結構異例っていうか、あの、その、アジアエクスプレスの中では結構異質なタイプなんで、まあその辺はまあちょっとあんま通用しないかなと思いつつも、まあやっぱり距離は短くなった方がいいのかなと思ってて、手動 S で。なんで、まあ初 G1 の鮮度と、初のマイル以下っていうのと、まあアグネスデジタルも S 系で短縮合うんで、まあ短縮良さそうっていうのと、一応前走が楽鉄だったらしいっていうのと、
うん、
まあ、都ステークスがすごい激戦だったんで、まあ、その反動もあったと思うんで、まあ、ここは、プロキオンはまあしょうがないかなっていうところで、でも、ある程度前つけれたんで、まあ、今回、差しに回、軽く差しに回れると思いますし、まあ、ショッカーみたいな形にはなるのかなと思うんで。はい。ということで、まあ、大外枠も一番芝走れるんで、はい。うん、あの、本命してみました。じゃあ、ザラドゥは2人とも入れてませんね。じゃあ、アストラヤスどうですどうですか、アストラヤスは。
いや、サイモン・ザラドゥは、いや、怖いなとは思っていて、結構、週中は、まあ、本命もちょっと考えたぐらいだったんですけれど、やっぱり、宮古が結構、やっぱ時計がもうめちゃくちゃ速い特殊な競馬だったんで、はい、1008であの時計が走れるっていうのは、やっぱり1006とか、やっぱり、この1008よりも短い距離への適性も高い、っていうのが本質だと思いますし、まあ、ハーチのさっきおっしゃってたアグネスデジタルというのは怖いですし、まあ、ただなんかちょっとネックだなって、今日の枠見てネックだなと思ったのは、まあ、外枠有利なレースだっていうのも、まあ、コース的にはあるかもしれないですけど、この馬も、宮古とか結構落ち着いて、結構精神的にもなんか強い馬なのかなっていう感じがあるので、どちらかというと、枠はこの馬の個体に関しては、中とか内の方が、
うん、
予想人的にやったね、まあ、外枠っていうのを見て、まあ、少し印からは外したというような、まあ、そんな感じですかね。なるほど。
結構さんはどうですか？
はい、はい、4走前、3勝クラス、1番人気1着、3走前、重賞で、シリウス、9番人気2着、激走。
うん、
で、次考えたら、もう次ダメじゃねって思うところを、宮古で、で、7番人気2着。で、さすがに前走プロキオンで、まあ、ストレス疲労が限界だったんでしょうね。
うん、
4番人気9着で、ストレス疲労を吐き出しての臨戦で、今、アストライブさんがおっしゃってましたけど、僕もこれは内枠で砂かぶってもひるまないタイプだと思ってたので、個体的に言えば、ペディエルと同じで、内枠の方が良かったかなとはちょっと思っているので、まあ、芝を長く走れる外枠は有利かもしれないですけど、ちょっと外がこの馬に関しては有利に運ばないかなと思ったので、印を回すまでには至らなかったんですけど、いいタイミングだと思います。はい。
タイミングいいっすね。でもね、そんな感じしますね。
いいっすね。はい。
どうしようかな。じゃあ、これ、そうか、ブライアンスですか。月光さん、じゃあ。
はい。
お願いします。
まあ、人気薄、人気落ちで何がいいかなって、とりあえずずっと考えてまして。
はい。
まず、東京コースに実績がありまして、
うん。
まあ、3歳児ですけど、1120。
うん、
で、まあ、そこから、 距離を1008に伸ばして、オープン受賞勝ちしちゃったがために、関東馬なのに、そこから全然東京コース走ってないんですね。
うん。
もともとだから東京コースに適性は僕はあると思ってて。
はい。
で、前走、プロキオン、前残り決着の中、刺してきたのは掲示板の中ではこの馬。で、うん、2番人気4着で疲労もストレスもなくて、決闘的に、金亀系にブライアンズダイム。まあ、この後多分、いろいろ皆さんが話してくれてる、くれてると思いますけど、ロードクロヌと、大体系統が同じなんですね。
似てますね。
で、はい。で、差しに回っての破壊力は、どっちが上かなってちょっと悩んでたんですけど、
はい。
まあ、この人気であれば、一発、あっても面白いかなと思って、この馬に20丸を託した感じですかね。はい。
あ、ストヤさんどうですか？ブライアンセンス。
そうですね。ブライアンセンス自体は、まあ結構僕もいい馬だと思ってるんで、まあ全然 G1 でも格負けとかするイメージっていうのもなくて、なんか全然通用してもおかしくないなっていう感じはするんですけれども、まあこの短縮の16がブレンセンスに関しては、まあ、どうなのかなっていうのは自分には正直ちょっとわからなかったっていうのが正直な感じで、まあ結構、まあ長い距離、中距離ずっと使ってきたんで、まあ16で、まあ前半速くなると、まあ内枠で、まあ内枠自体はこのまま全然悪くないと思うんですけれど、内枠でちょっと追走に手間のようだとなかなか馬群をちょっと捌くのも難しいかな、みたいなイメージになると、結構シワスステークス、二層目のシワステークスがもうめちゃくちゃ強かったんで、うん、まあずっとその前に重傷何戦も使ってきて、まあそこをちょっと一旦相手が弱くなったシワステークスがあまりに強かったので、まあそこにちょっと反応しすぎてしまったっていうのが、まあ G1 に向けてっていう意味では、まあ少し、まあ嫌なのかな。まあただその後のプロキオン結構前回頑張ってるんで、まあそんな気にするようなあれではないのかもしれないですけれど、まあ短縮 G1 戦6ってなると、まあ、自分単勝しか買わないんで、まあ、2着、3着までかな。刺して届かず2着、3着までかなってイメージで、まあ、ちょっと印は回さなかったぐらいの、ちょっとイメージですね。
そうですね。自分もそうなんですよね。やっぱ2走前が気になってて、シワスがちょっと強すぎたんで、ちょっと、あまりにもダウンに反応したんで、だからこれは、ちょっとやっぱり、アップでどうかなって思っちゃって、やっぱなんか、全体的戦績がなんか、もう一回ここで頑張ってくれっていうところで、頑張ってない戦績に見えちゃってるんで、なんで、ちょっとアップの G1 でどうかなーっていう。まあ、適性はないことはないんでしょうけど、あとまあ、うちの方行っちゃったんで、このまま単品だとやっぱうちの方がいいのかもしれないですけど、まあ、やっぱ東京戦力で2枠、1枠2枠とかになるとちょっと、きついかなと思っちゃったんで、ということで、僕もちょっと印から、あげちゃいましたけど、まあ、オッズ的には、かなり美味しくはなってますね。はい。じゃあ、これもまたむずいんですよ。対抗がね、シックスペンスか？そうですよね。シックスペンスじゃあ、アストラヨさんどうですか？
はい、あ、はい。私ちょっと対抗にしたんですけれども、まあ、これちょっとシックスペンスと、ペリエール本命ちょっと悩んだんですけれども、やっぱり、まあ、ボケも、まあ、ダート走っておかしくない決闘だなと思いましたし、まあ、2走前の南部杯は単勝勝って、ちょっとレース見てたんですけれども、まあ、ウィルソンテソロにちぎられて、まあ、ちょっと全然そこには届かずっていうような感じだったんですけど、まあ、初ダート、まあ、おなせたのは、まあ、大きかったのかなというのと、まあ、前走のチャンピオンズカップは、まあ、前、かなりきつい競馬だったと思うので、まあ、そこで、先行して、まあ、着順大きく負けましたけれども、まあ、経験値としては、まあ、経験値を積んだっていう意味では、まあ、いい経験になったのかな、というところでの、まあ、今回、それよりも向いてると思われる東京ダート戦力への短縮ということで、まあまあ、ダート3戦目でタイミングとしてはいいのかな、まあ、もともとの能力の、元の能力も高いというところも含めて、まあ、狙いどころなのかなと思うんですけれども、ただちょっと、 本命までしきれなかったのは、まあ、前走そのかかり気味に、まあ、ほぼ逃げた、ほぼこう前に行ったっていうのが、まあ、プラスかマイナスかって考えると、まあ、ここで刺すけば、刺しに回って、っていう考え方ももちろんあるのかもしれないですけれど、まあ、どちらかというと前回チャンピオンズカップも、もうちょっと貯めて競馬した方が今回の短縮向かわせるには、まあ、プラスだったのかな、ということで、まあ、前走の、ちょっと前行き過ぎたっていうのが、まあ、少し気になって、対抗止まりというような感じにしております。はい。
横さんいかがですか？
はい、国枝前世ラスト G1 っていうことで、もうちょっと自分は人気するかと思ったんですけど、意外いいですね。5番人気ですか。まあ、2走前からダート、まあ、南部杯が、まあ、東京ダート戦6と親和性が高いコースなので、全然ここでもありだと思うんですけれども、やっぱり前走、さっきアストライフさんがおっしゃってましたけど、まあ、出してって、砂かぶりを嫌がってちょっと出してったらかかってっちゃったのかなってちょっと思ったんですね。
うん、うん。
となると、ここで、戸崎さんがどう乗るのかなってちょっと乗り難しい。いいのかなーってちょっと思っちゃいまして、まあ、全然、砂かぶらないところをツイストしていって、直線入っちゃえば、何の問題もないんですけれども、まあ、その辺で、ちょっと、いろいろ注文つくなーと思って、印打つまでは至らなかった感じですね。はい。
僕はこれ、明確にいらないと思ってまして、っていうのは、ある程度その S とか持っててダートとかっていうんだったら、多分、南部杯勝っとかないといけないと思うんですよね。もしかしもうすごい接戦の2着とか。うん、だから、僕的にはやっぱり、その芝の能力を持ってるある程度実力が、森岡ぐらいでは上で、まあ、なだれ込んだ2着みたいな感じに見えてるんで、で、ウィルソンテソーロ自体はすごいいい馬ですけど、まあ、ピークはもうちょっと前だったような馬じゃないですか、7歳ですし。
うん、
その馬にあれちぎられてるってなると、まあ、明確に適性はないんじゃないかなと思ってて、その ダートにそこまで。本当はあくまでダラッとなだれ込んだみたいな。うん、若干は持ってるけど、他もそんな強くないから、とか、ピーク落ちてたから、なだれ込んだぐらいしか見えなくて、で例えば、じゃあダートでめっちゃ走りますってなったら、まあ、前走、まあ、展開とかいろいろあったかと思うんですけど、もうちょっと走ってもいいのかなって思っちゃったんで。これは大丈夫だと思いますけどね。僕の感覚で。どっちかっていうとスローで、いい位置取って、こう、優等生で乗るような馬じゃないですか。中山記念とか毎日王冠とか。やっぱ短縮のマイルとかで内枠とかになると、ちょっと激戦すぎちゃって。まあ、スローになる可能性とかも全然あるんですけど、まあでも言うてもやっぱ G1 だから、ある程度圧かかりそうだし、うん、ってなると、俺は大丈夫だと思うんですけどね、僕はね。はい。どうしようかな。じゃあ、対抗だけは一応全員言って、その後刺さっていく感じにしましょうか。じゃあ、結構さ、ロードクロンヌ。
はい。前走のプロキオンステークスで、初重賞勝利、一番人気1着を経験して、高揚感を持っての初 G1。まあ、とてもいいタイミングだと思います。はい。
はい、
東京コースは初めてなのがちょっと引っかかってはいるんですけど、
はい。
まあ、芝スタートがちょっとどうなのかなっていう不安はあるんですけど、でも、この臨戦でこの人気なら全然なんか反発してもいいのかなって。
うん。
もっと自分は人気するかと思ってたんですけど、現状マイルで6番人気、対象17倍。いや、全然ありだなと思ってるんですけど、なんでこんな人気ないんですかね。
大丈夫です。こっから落ちます。こっから11.3ぐらいまで落ちます。大丈夫です。
でも、まあ、単勝オッズが落ちたとしても、6番人気であれば、全然、疲労とかストレスを問われない、人気だと思いますので、なんならこちらを 当日20丸にしてもいいかなぐらいには思ってますけど、はい。
アストラヤさんも黒三角ですけど、いかがですか？
そうですね。黒三角にしましたが、まあこれも全然本命結構悩んだんですけれども、まあ馬の能力自体も高くて、今下校さんおっしゃったみたいに今が本当に、まあ旬みたいな感じだと思いますし、まあ結構かかっていくところもあるので、まあ東京戦六への対応もまあ大丈夫だろうというところで、まあ適性もあるだろうというようなイメージもあるので、まあ全然ありなんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、まあ唯一、まあ本命から3番手に落としたっていうのは、まあ浦和が、まああれだけ小回りのところで、まあ前々で競馬をして、まあ前走のプロキオンが、まあそんなにスローってわけではないですけど、結構外枠から気分よく一周ぐるっと回って、まあサンデーファンデーが2着に粘るような感じで、まあ結構前にも、まあそこそこ有利な展開だったと思うので、まあ浦和から、まあ、プロキオンで、流れの緩んだ京都へのコース代わりで、まあ、少し楽に感じた部分もあって、勝ち切ったっていうような印象もちょっとあったので、まあ、東京戦力にそこから短縮すると、まあ、前回が多少区から楽みたいな要素があったとするならば、そこからの短縮戦力を、まあ、どう感じるかなって言ったときに、まあ、そこまで楽には感じないんじゃないかなっていうような、まあ、イメージがあって、まあ、そこがちょっと気になって、まあ、3番手に落としたというような感じではあるんですけれども、まあまあ、普通に走ってくるんじゃないかなというふうには思っています。はい。
ああ、これ、もう、このま、だから、ダート入ってから全部3番人気内で全部3着以内っていう、1番人気1着も何回もしてる、4回してんのかな？なんで、結構、かなり高いレベルでまとまってると思うんですけど、うん、そうなんだよな。僕、浦和記念の時に、まあ、まず勝つだろうと思ってたんで、都までの内容とか見てて。で、ホールーレとか結構ストレス持ってたと思ってたんで、追い込んでたんで。うん、それに負けた時に、まあ、1.8 倍もありましたけど、あ、ちょっとまとまりだなと思ったんですよね。その、なんか、破壊力みたいなないかなみたいな。だから、安定感勝負のタイプかなって思っちゃったんで、もちろん鮮度とかあったり、距離鮮度とかもあるんですけど、あのレース見たとき、ちょっとターンはどうかなみたいな感じで思っちゃったんで、一応人気落ち引っ張ってくれば、まあ2位とか3はあるかなみたいなイメージになったんですけど、枠もいいとこ引いたんですけどね。うん、だから、確かに、ちょっと、もう1、2個差し実績とかあるといいと思ったんですけど、一応3走前、出遅れて3着ってのあるんですけど、まあ出遅れたからちょっとなんか、なんて言うんだろう、意図してやったわけじゃないんで、多分今回もある程度は、位置取ってくるとは思うんですけど。なんかちょっとメリハリがないかなって感じがして。まあ人気落ちと東京マイルが実はめっちゃ得意でしたとか、そういうところでどこまでって感じですかね。はい。うん、ってなるとやっぱ15倍ぐらいって結構絶妙なオツですよね。なんかいいラインですよね。皆さん。まあ、じゃあ、あとじゃあもうざっと、なんかじゃあ、オメガギネスとか、被ってるとこ行きましょうか。オメガギネスとかコスタノボとか、こっからちょっと適当に選んじゃいますね。そうね。あ、でも、あと人気馬はちょっと聞きたいとこなんで、ラムジェット行きましょうか、月光さん。黒三角。ラムジェット。はい。
当初は、追い込み一手の馬なので、活性化が足んねえなーって、ちょっと思いながら、あまり評価してなかったんですけど、
はい。
まあ、いろいろレース見返してる中で、まあ、やっぱりその、前走のチャンピオンズカップですよね。
うん。
基本的に、コース形態的に、逃げ先行、内枠有利。
うん。
走り場に関しては、インベタで回ってこないと、ダメなコースで、まあ、名称ハリオと一緒に上がってきて、で、直線入ったところで、名称ハリオに前カットされたんですよね。
はい、はいはいはいはい。
佐々木先生も今年で。
そうなんですよ。
引退で。
なんか国枝さんばっかり言われてますけど、はい、佐々木さんもね。
そうなんです。
はい。
で、まあ引退やりっていうわけじゃないですけど、まあ同じ3枠に入って、どうなんだろうっていうあれもあるんですけど、 でもやっぱり買うんなら、やっぱりシックスペンスよりラムジェットの方かなと思って、まあ、ちょっと人気据え置きぐらいだなと思ってたんですけど、現状ちょっと人気なんで、まあどうかなと思うんですけど、まあでも、人気馬の中では買った方がいいなと思い直して、3番手まで評価を上げた感じです。はい。
アストラリアさんいかがですか、ラムジェット。
そうですね。やっぱり都の足とかやっぱ最後すごかったんで、まあ実際チャンピオンズもしっかりと足使えてるんで、まあ完全に良くなって、また元に良かったところに戻ってきてるなっていう印象はありますよね。まあただそうですね。ただまあタイプ的に、まあ距離適性っていう意味では、まああまり道中、そんなね、やっぱりせかさない方がいいのかなっていうイメージがあるので、まあ若い頃は1004とかですごい追い込み見せたりとか、東京1006も、まあ立ちくらありますけれど、まあどちらかというと1006に短縮させるよりは、今回1006早い流れ経験させての延長とか、なんかそっちの方がタイプ的には向いてるのかなとか、まあ夏の帝王賞とか、なんかそっちに向かってっていう方がなんか、まあイメージしやすいかなというところで、まあちょっと、評価はしきれなかったというような感じですかね。
これは、まあ、僕も、まあ、前提としてはいい馬、まあ、ユニコーン東京ダービーがめちゃくちゃ強かったと思ってるんで、まあ、いい馬っていうのは前提としてあるんですけど、やっぱりあそこが SK のピークっぽくなっちゃってて、ちょっとまあ不振期っぽくなっちゃったっていうのはあるんですけど、ここ2走に関してはちょっと戻ってきたのかなみたいな駆動は見せてるんですけど、まあ、やっぱどっかでスムーズに外出して追い込みたいっていうタイプなんで、まあ、短縮内枠がどうかなっていうのが思っちゃって、で、安城がなんか、この機種なんか1年目だけすごいんですよね。なんか、1年目だけすごいんですけど、なんかそれ以降がそこまででもないので、どうかなと思って、なんか勝ち星だけはめちゃくちゃ上げてるんですけど、なんか、よく知らないんですけど、G は1個しか勝ってないみたいな機種なんで、はい、あの、地方は勝ってるみたいですけど、はい、中央は。なんか、しかも去年1個しか買ってないみたいな感じなんで。
はい。最近ですね。
最近ですね。まあ一応東京ダートに関しては多少信頼感は上がるんですけど、はい。あの、ホープフルとかだとあのカーブ曲がれなかったりするんで、なんで、東京ダートの方が得意だと思うんですけど、ちょっと内枠どうかなで3番人気になるとちょっとやっぱり、なんだろう、こう欲も出ちゃうと思うんで、うん、ちょっとこれは切っちゃいましたね。はい。じゃあ、この辺から、あとはどうしようかな。あとは二人被ってんのに行きましょうか。コスタノバとじゃあオメガギネス行こうかな。じゃあ、まずオメガギネス行きましょうか。はい。アストラヤさん4番手。月光さんも4番手ということで。じゃあまたアストラヤさんいかがですか、オメガギネスは。
そうですね。やっぱり去年のグリーン編チャンネルがやっぱグリーンチャンネルカップがやっぱりもう、すごい強かったんで、ね、
はい、
まあ、おととしの一番人気とかですよね、このフェブラリーは。
そうなんですよ、はい。
そうですよね、確かそうだったんで、まあ、そこういう過去もあって、グリーンチャンネル強くて、っていう感じで、まあ、グリーンチャンネルはまあ、その前の東海ステークスで、まあ、専用の流れ経験させて、まあ、延長に反応して、まあ、すごい強かったなっていうところで、まあ、次の武蔵野は、まあ、なんか滑ったとかいろいろ範囲、なんか上げられてますけど、まあ、グリーンチャンネルの反動もあったと思うので、その反動を抜けての、まあ、根岸で、まあ、そこそこ4着と走れての、まあ、早い流れ経験させての延長マイルっていうのは、グリーンチャンネルの時とローテーションも似てるので、まあ、ここはタイミングとしては全然悪くないのかなっていうところで、まあ評価はしてるというのと、まあやっぱりこの馬はやっぱ安田厩舎に転厩してまっすぐに結果出たわけではないですけれど、やっぱ転厩してから、まあなんかいろいろと考えられて使われてるなっていうような印象もあるので、まあちょっと狙いすました一戦ではあるような感じもするので、まあちょっと安城含めて、まあ怖いなっていう感じですかね。
ゆっこさんいかがですか？
はい。枠順が出るまではこれは3番手評価でした。
はい。
まあ、死に枠と言われてる1枠聞いちゃったんで、まあ、4番手にちょっとしちゃったんですけど、まあでも、 岩田ジョッキーのコメントが、内枠引けたら、貯めるだけ貯めて、勝負に出る、みたいなコメントがあったので、もうこれは、岩田パパの得意の戦法で、打ちついて、ハマれば、一撃あるな、とは思ってまして、まあ、アストライブさんがおっしゃってたように、これ3走前60キロ、グリーンチャンネルカップ、強烈ですよね。
うん。
そうだったっす
ね。これ、すげえな、と思って、で、まあ、確かにその反動かもしれないですけど、武蔵野で、ダメで。まあ、根岸でも全然、追い込んできて、5万人気分着。天4からの臨戦が、この馬と、サンライズホークぐらいですか。
うん、てか、根岸が1頭しかいないんですよね。うん。
そうなんですね。で、まあ、まあ、食べるだけ貯めてっていうコメントとちょっと相反するかもしれないですけど、まあ、延長臨戦で、評価してます。はい。
このまま僕明確に L だと思ってるんですけど、まあ、フェブラリーステークスの時はちょっと鮮度があったんで、はい、僕を買っちゃったんですけど、あと東海ステークスが一番人気2着だったから、まあ、これを凡走っていう風に捉えれば、まあ、いいんじゃないかっていうので、うん、一応フェブラリー買っちゃったんですよね、2年前ね。でもまあ、内枠で普通に負けちゃって、はい、で、グリーンチャンネル、その3走前の方、去年の方もあったんですけど、あれがね、だからやっぱり結局、早い流れとか経験してからの延長とか、そのダウンとか、60キロなんですけど、まあ、ある程度バカから500ぐらいある馬の、まあ、60キロで、まあ、LK ってあんま筋量気にならないっていうのが一応 M ではあるじゃないですか。まあ、なんで、まあ、だからバランスオブゲームみたいな感じで見れば、ちょっとアップでどうかなっていうのがありまして、臨戦は、あと、臨戦良かったんです。は、いいと思うんですよね。延長はいいと思うんですけど、あと、根岸が内枠だったんで、そっから外枠で変わればと思ってたんですけど、また内枠入っちゃったんで、あと5番人気4着っていうかちょっと中途半端で、4番人気5着の方が良かったと思うんですよね。例えばですけど、ちょっと走りすぎちゃったかなって、その2走前はやっぱりちょっと振りにしてちょっと走っちゃったかなと思ってて。まあ、ちなみにネギシステークス組なんですけど、上がり5位以内だと、めちゃくちゃ率がいいんですけど、上がり 6位以下だと、00020いくつみたいな感じになっちゃうんですけど、このままギリギリ6位なんですよね、はい、上がりが。
ああ。
そうだよね、1、2、3、
そうですね、
6位ですよね。そうなんですよ。
6位ですね。
ちょうど6位なんですよ。だから、これがね、5位だったら、ちょっと全く考えたり、まあもうちょっと外目入ったりしたら考えてたんですけど、まあギリギリいらないライン入っちゃったかなと思って、まあ人気はないんですけど、はい、ちょっとこれは切っちゃいました。でも、面白いかなとはずっと思ってたんですけど、じゃあこっからは、あとはまあコスタノバか。コスタノバ、月光さんじゃあ10文字ぐらいで、そうだわ。どうですか？
はい。はい、昨年の勝ち馬で、前走で大出遅れして、追い込んで一番人気2着。追い込んで追い込んだのちょっとどうかなと思うんですけど、
はい。
まあ、11月から間隔が空いて、コース実績待って、かくまって、ルメールさんで。ただ、なんか、ブリンカーつけるっぽいんですよね。
あ、なるほど。
ゲートをうまく出したいのか。
うん。
これ、逆効果になる可能性もあるかなってちょっと思っちゃってて。
はい。
もう出遅れる馬だけど、差し込めるコースなので、そんな小細工しない方が良いんじゃないのかなってちょっとは思ってはいるんですけど。
まあ、人気馬にブリンカー怖いですよね。
うん、そうなんですよね。だからちょっとその辺はなんか、策、木村先生、策を講じすぎじゃねえのってちょっと思ってて、まあただ、やはり、去年の勝ち馬で、ルメルさんなら、まあ人気馬ではこれかなと思って印回しました。はい。
じゃあ人気馬なんでアストレアスも行きますか。
アオスタノバはそうですね。まあ能力あること自体はまあ、間違いない。ただまあ、武蔵野が、まあ、あれだけで遅れて、まあ、極端な競馬だったので、まあ、今回まあ、 出遅れ、また出遅れたら出遅れたで、まあ、極端な競馬で、まあ、相手も強くなってるんで、じゃあ届くのかって言ったらなかなか難しいなっていうのと、まあ、あとは、まあ、前回、馬群の、まあ、外から競馬したんで、まあ、仮にスタートを切って、まあ、流れの中で競馬すると、まあ、ちょっと前回からの落差で、まあ、少し馬も嫌がるのかなっていうような感じも、イメージとしてはするので、まあ、どう乗っても、まあ、なんか去年以上のパフォーマンス見せるっていうまでの、こう、イメージはちょっと湧きづらかったかなということで、まあ、少し軽視しました。え、はい。
自分も割と消し側だったんですが、もうなんかさすがに20丸丸黒三角が人気なさすぎちゃって、ちょっと不安で最後抑えたんですけど。まあでも基本は消し方向かなと思いつつ、枠はいいとこ行ったかなっていう偶数外目っていうのがね、いいとこ行ったと思うんですけど。確かに去年の方が勢いもあったし、去年はやっぱ根岸0秒7差で、圧勝してきたってのがあったんで、鮮度も全然ありましたしね。中央だけで言ったら初重賞、根岸で、G1、初 G1 フェブラリーで、名将ボーラー的な感じでこう、パパパッと来ましたよね。パパパッと。まあ、あっても1はないかなっていう感じはしますけど、一応、まあ、人気馬の中でどれ抑えるかなって言ったら、まあ抑えちゃったって感じなんですけどね。はい。じゃあ、あとはちょっと人気馬言ってきましょうか。ダブルハートボンド。一番人気なんですけど、今のところ。これはじゃあ、アストライオさんに行きましょうか。
ダブルハートボンドは難しいですよね。まあ、やっぱり宮古がの高度系勝ちで、まあ、チャンピオンズカップはハンド出て、まあ、おかしくない局面だったと思いますけれど、まあ、しっかりと走り切って、まあ、勝ち切ってっていうのは、まあ評価できると思いますし、まあ能力高いなっていうのはまあ証明されてるんですけれども、まあ宮古からチャンピオンズカップっていうのはまああまり感覚空いてない中で、まあそういう意味ではまあかなりこう馬自身がまあ本当に充実していて、まあ一気にその1ヶ月で、なんていうんですかね、その短期間でまあ上り詰めたっていう感じもまああるので、まあそこからまあある程度今回はまあ休み明けでもちろんないんですけれども、まあ多分一旦はまあ緩めているかなというふうに思うので、まあ一旦緩めてからまた立ち上げてって考えると、まあこの去年の暮れのこう疲労みたいなものが、疲労の残骸みたいなのが出るのはまあ今回なんじゃないかな、というような、まあ希望的観測も含めて人気なので、まあそういう感じで、うん、ちょっと消えてもらいたいな、というところですね。はい。
いこさんもじゃあ軽く一言。
まあ、牝馬で、チャンピオンズカップを勝ったのは評価できるんですけれども、やはり逃げ先行有利な中京戦8から差し有利な東京ダート戦6に変わること自体がもう苦条件になると思っていまして、ここが消しどころかなって自分も思ってます。はい。
そうですね。自分も今、月光さんが言ったように、差し実績が無というのが、やっぱ明確に短縮嫌ですよね。
うん。
うん。
嫌ですね。
はい。なので、反動もあると思うんで、さすがに。ちょっと完結した感じは、一番人気一着じゃなくて、やっぱ三番人気一着だったんで。はい。じゃあ、こんなもんですか？あと何か言いたい馬。あ、ウィルソン言っとくか。ウィルソン、一応人気してる。
はい。
一応僕印打ってるんですけど、まあこれはだから人気馬の4頭の中でどれに打つってなった時に、まあ、消去法でコスタとウィルソン打ったってだけなんで、
はい、
まあ別に基本は切り方向で、あとまあ、コスタとウィルソンは比較的外枠目引いたんで、うん、まあまあ、
うん、
東京戦力的には OK かなっていうので、外2頭を選んだってだけなんですけど。ウィルソンはね、やっぱりナンバーハイ良かって強かったんで、で、カードもマイルが合ってるとは言ってたんですけど、やっぱ前走が、やったよな、だいぶやったよなと思って、こう、バグ塗って、こう、で、7歳ですし、例えば JBC クラシックから、感覚かけてたりしたら、 合ってるかもしれないですけど、丸バツ、丸バツ丸で。
面白い。
やっぱチャンピオンズ1個やっちゃったらちょっと余計っすよね、やっぱり、ちょっと。
はい。
っていう感じですかね。
と思います。はい。
こんなもんですか？
はい。
はい。じゃあ、
ブレッドさん、ナチュラルライズ。
あ、そっか、俺、ナチュラルライズか、対抗。あ、完全に無視してましたね。まあ、東京ダービー、大逃げてか、逃げて勝って、で、その後に、まあ、ナルカミに生かしちゃって、2着負けちゃった、あの、ジャパンダートクラシックあったと思うんですけど、あれ 1.9 倍で、まあ、結構人気したのに控えちゃってっていうので、まあ、ちょっと大事に乗っちゃってっていうか、まあ、ペースも早かったんであれなんですけど、まあ、これで、うん、まあ、まあ、人気馬としては仕方ない負け方かなっていう感じで負けちゃって、だこの時点では、あ、強いなっていうのがなんとなくあって、で、前走も評価してたんですけど、さすがに35秒4で入って、さすがにもうなんか外出しみたいな決着になっちゃって、さすがにきつかったのかなっていうので、で、この決闘が絆に、このディストアナンジャラハーマーハモアみたいなのなんですけど、まあ、これがだから、スマイルカラーとか、の母父なんですけど、だからもう、そもそもこの馬自体がその、なんだろう、S っぽくて、で、あと、モーニンとかもこれ母父なんですけど、あの、フェブラリー勝ち馬で言ったら。やっぱり、マイルぐらいがいいと思うんですよね、S 強くて。で、この馬自体、カトレアで一応、なんかもうめちゃくちゃな競馬だったんですけど、控えてもかっかり同士で、もうなんかあれ狂った感じで、でも普通に勝つっていう、カトレアが強かったんで、一応東京マイル実績も持ってますっていうので、うん、まあ、だ重い、あの時一応差し実績一応持ったんで、もう僕はもうだから極端な競馬した方がいいと思ってて、変になんか3番手とか取るぐらいやったら、もう思いっきり下げちゃって、もうハイペース待ちみたいな感じでやった方がいいかなと思ってて、もうショック仕掛けちゃって。っていうので、いいかなと、最初本命も考えてたんですけど、やっぱ逃げちゃった後っていうのと、まあ不審期っていう可能性もゼロじゃないんで、っていうので、うん、まあこの辺になったって感じですかね。ナチュラルライズとかどうですか？お二方。
いやー、難しいですよね。ちょっとわかんないですよね。まあすごい気象が結構きつい馬だなっていうのは多い走ってる時に見てると感じますけど、やっぱりブライトさんおっしゃったみたいに、まあ前回ちょっと逃げちゃったのが、まあ前回も逆に我慢させて負けて、短縮させたりするともっと面白かったのかなっていう感じありますけど、まあ、前回逃げちゃったのがちょっと嫌かなっていうところで評価できなかったですけど、ちょっと、ちょっと評価分かれるところですよね。
そうですよね。じゃあ、おさらい行きましょうか。
はい。
はい。
はい、
じゃあ、ブライト本命、サイモン・ザ・ナドゥ、対抗ナチュラルライズ、黒三角ロード・クロンヌ、白三角にといて、ウィルソン・テソロ・コスタノバです。そして、マンスリーゲスト、月光さん本命、ブライアン・センス、対抗ロード・クロンヌ、黒三角ラムジェット、ヨザンクさんといて、オメガギネス、コスタノバ、ペプチドナイルで悩んでるのがサクラトゥジュールと。そして、もう一人のゲスト、アストライオさん、本命、ペリエル、対抗、シックスペース、黒三角、ロードクロンヌ、白三角、オメガギネスとなっております。
はい。
はい。まあ、なんとかなるでしょう。こんだけ買ってるし。いけるいける。はい、一応安定枠としてはみんな知るってのはロードクロンヌってことで
ロードクロンヌ、そうですね、
はい、ロードクロンヌに頑張ってもらいましょう。
エムラジ未公開ジングル。
好きな僕の同僚でな、
はい、
競馬始めてる人がいるんやな、ちょこっとずつな、
はいはい、
騎手が下手くそやっていう話をたまにするんやわ、
はい、
うん、そしたら、
はい、
あの騎手ってそんなにたくさんいいんやんか、
はいはいはい、
1000人も2000人もらへんやん、
まあ200人弱ぐらいじゃないですか。
でしょ、だから選ばれた人たちがなってる世界に、あの知らない人たちからすれば、まあ、そのみんながどうか知らへんけども、あのやっぱりある程度みんなうまいと思ってはんのよ。でその人はすごい釣りがうまいんやわ、
うん、
な釣りのプロの人にも山ほどおると思うけども、 みんなうまいかって聞いたら、そんなことないって言うねんな。
いや、やっぱ詳しくなれば詳しくなるほどそうなりますよ。
そうだ、はい、だからそれと一緒やねんって言って、だから、
エンディングのコーナー、イエーイ。はい、じゃあ、小倉大商店本命だけ。あ、ストヤさんいかがですか、小倉大商店。
さっきちょっと話もありましたけど、まあ結構人気しちゃうんでしょうけど、まあ敬愛せな巴賞とかやっぱり前八いいなっていうのもあるんで、はい、まあ中山銀杯休み明けがあまり良くないなっていう、まあ結構気象きついんで休み明けとかあんま向かないんじゃないかっていう感じあるので、
はい、
まあ一回使って楽しく前八で前行ったら、まあいろいろ忖度等々を含めてなかなか止まらないんじゃないかなっていうイメージはありますけど、まあちょっと一番人気とかね、可能性はなくはないかなと思うので、まあそうなってくると、
ね、一番人気の可能性もありますね。
はい、ありますよね、これね。
月光さんいかがですか。
まあ、それだったら、まあパレハとか。
あ、パレハね。
ああ、いや、全然。パレハとかね、千八の差しで打ち目の枠引いたんで、まあ、これもちょっと考えたいですね。
結構さんいかがですか。
まあ敬愛セナ以外であれば、
そうですね。
エピファニーですかね。
エピファニーで、これ人気ないですね、全然は今のところ。はいはいはい。
はい、あ、これ、うん、なんか休み明けで、エピアネイヤーで、アーチディープで、全然休み明けいいと思うんですよね。で、去年も、2番人気で、買いつつと臨戦で2番人気5着。敬愛セナが人気だったらこっちにちゃうかもしれません。はい。
うん。僕も敬愛セナ多分本命するんですけど、そうっすね。あとはまあ、パレハもちょっと悩んだんですけど、まあ、ショーナーデイブかな。これ、僕まあまあ評価してずっと印打ってたのに、もう、やられましたね、本当京都金牌は。やってもうたと思って。小倉記念ぐらいまで印打ってたんで、新潟大商店も打ってたし、小倉記念も打ってたし、そうなんですよね。で、札幌記念で完全に見限ったんですけど、中日新聞杯ちょっとバクリ入れてるんですよね。8834っていう。ちょっと位置上がってって、で、0秒93になったんで、だからこれを評価しなきゃいけなかったんですよ。で、ディープの、もう超久々マイル戦じゃないですか。だから、いつも言ってるじゃないですか、なんかね、あの、距離戦だなんだとか言ってんだったら、これ買えって話なんですよ。だってエキストラエンドのあの、いきなりの京都金牌とか、あったじゃないですか、あの、毎日王冠からの短縮、今まで2000とか走ってたのに、はい、ディープでね。あと、あの、ハイヤーゲームのナルオ記念とかもあったじゃないですか、1008とか2000以上とか使ってて、いきなり1008以下みたいな感じのとか。サンデーとかディープの初距離鮮度みたいなあるじゃないですか、うん、それ言ってんだったらこれ買えよって話なんですけど、やっぱセンスないっすよ。しかもまくり入れてんのにさ、2走前に、いや、ちゃんと前走に、そう、
いや
で0秒9だから、これ例えば2秒負けとかだったら買えないですけど、0秒9ですから、ということで、まあ、僕これ SK だと思ってるんで、まあ、一応調子いい時はかかって一回は行くのかなみたいなのがあるんで、もう一回ぐらい人気ないんだったら。だからまあ、あのもう、敬愛セナ、あの、2017年北サンブラックよろしく、忖度逃げ切りみたいなレースだと思うんですよ。なんか2番手シャケトラ何もしないみたいな感じだと思うんですよ、多分。イメージで言うと。あと、ナムラエイハブか。ナムラエイハブとか、その辺が前行って、もう全部そのままザラって残るんじゃないかなと思ってて。前残り5分出ます。はい、じゃあお知らせいきたいと思います。
はい、
はい、この番組では皆様からのメールをお待ちしております。コーナーいっぱいやってるよ。ちょいつよちょいはね、共演マーチよりちょっと強いまか、次回バリちゃんいるときにやるか。次回だったら多分2人だから 多分多少は余裕あると思うんで、次回やると思うんで、皆さん、もしよかったらストヤガさんも、クエマッチよりちょっと強いま、はい、5歳以上年齢差あるまでお願いします。
はい。
はい。他にもね、あなたの思い出の馬、こちらも今、1通か2通溜まってるんで、ちょっと次回かその次か分かんないですけど、これも必ず読みますんでお願いします。はい。そして、競馬事業仕分け。そして、馬ビアの泉ね。はい。このコーナー、僕が一番好きなコーナーなんですけど、相変わらず人気がないんで、はい。送ってください。皆さん、お願いします。はい。メールはですね、番組ブログのトップページ、お便りコーナー紹介というところありまして、そこにメールフォームあるんで、そちらからよろしくお願いします。YouTube で聞いてる方は概要欄にあるんで、そちらからよろしくお願いします。で、メールを採用された方で、ステッカー欲しいという方は、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。それでは、そろそろお別れといたしましょう。お相手は、川田、お前、京都記念、さすがに忖度したろう、ノブライトと。
はい、約1ヶ月、2月、マンスリーゲストと、させていただきまして、皆さん、聞いていただいてありがとうございました。そして、
はい、レコさん、お疲れ様でした。また、来週からもですね、お疲れ様でした。で、来週からもまた一リスナーとして、エムラジ楽しみに聞きたいと思いますので、またゲストで呼んでいただけるようなことがありましたら、またお願いします。ありがとうございました。スタライオでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。